信仰とは言えない、別物であると聖書はですね、私たちに厳しく示しているわけであります。私たちが神様の祝福に本当の意味で預かりたいならば、私たちの心の目を開いていただいて、永遠の望み、魂の本当の平安、どのような中にあっても揺るがない人生の土台や確信、そういうものを本当に私たちが望むならば、私たちは誤った信仰から離れなければいけないわけであります。正しい信仰にしっかり立たなければいけないわけであります。私はそのシンプソンのお母さんの談話を新聞で見ながら、このお母さんに本当の信仰があるならばこのようには言わなかったのではないかという気がしたのであります。このシンプソンというアメリカのヒーロー、スポーツ界のヒーローは、さまざまな家庭内の問題、女性関係、いろんな問題がその裁判の過程を通して明らかにされていたようであります。具体的に私は何も知りませんけれども、重大なですね、彼が疑惑を受けるに値する人物であったことは間違いないわけであります。もしこのお母さんが本当に主を知っている人であり、主の救いを喜んでいる人であれば、あのようには言わずですね、このような容疑を受け裁判にかけられた息子を持って、私は本当に悲しい、私は本当にこのことを恥ずかしく思うと言うべきなのじゃないだろうか。そして息子が神を知り、神を恐れる生活をしてほしい、そのように私は願っているとでも言うのが本当ではないだろうかという気がしたのであります。エイズ問題にしても、放埓な性道徳の乱れこそがまず深刻に憂慮されるべきであり、恐れられるべきなのではないでしょうか。自分の好き勝手に生活し、その結果生じてくる問題の解決に信仰を利用するというのではなくて、生活そのものが根本的に方向を転換させられなければならないのであります。そうでなければ、私たちはいつまでたっても古き人のままであり、新しくされるという救いの恵みを知ることができないからであります。救いとは何か、永遠の命とは何か、真理とは何かがわからないからであります。天国の望みを見て喜んでこの地上の歩みを歩むという、あのヘブル書の11章ですか、10章ですか、あの辺りに出てくる信仰の先達たちのように、天の永遠の都を仰ぎ見て、この地上では旅人として彼らは望みにあふれて歩んだ、そのように歩むことはできないのであります。ただその時その時だけ、なんとかその時だけを切り抜けていくだけ、本当の意味での信仰の確信を人は得ることはできないからであります。罪とは、主なる神に仕えようとしないで自分自身に仕えようとすること、自分を主として、神様を自分の手段とすること、神を自分に仕えさせようとすること、それが罪の本質なのであります。万物は創造主なる神に仕えるべきものであります。本来神に仕えるべき私たちが反対に神ご自身を自分に仕えさせようとするところに、私たちの人間の最も深い霊的な盗作、逆立ちがあるわけであります。確かに私たちは何かの問題にぶつかるから、その問題の解決を求めるから信仰を求めるのであり、神の身元へ、イエス・キリストの身元へと近づくのであります。何も問題がなければ信仰に関心を持ちませんでしょうし、神の身元に来ることもありません。イエス様の十字架を知ろうとする気も起こらないわけであります。問題を持つがゆえに、私たちは求める思いを持ち、 聖書に触れるようになり、だんだん神ご自身とのつながりを持つようになるのでありますが、大切なことはどのような関係、どのようなつながりが神と人とのつながりとして、関係として正しいものなのかということであります。ところで、人と神とのつながりには、人と人とのつながりと同じく大きく分けると3種類のものがあるのではないかと思うんですね。私たちは対人関係を考えるときに、3つぐらいしかですね、ないと思うんです。人と人との関係というのはですね、第一は互いに平等な同等な関係であります。フィフティフィフティの関係であります。これはいわばビジネスの取引関係であります。与える代わりに受け取るのであります。そういうふうな関係ですね。これが人と人とのまず第一の関係の一つのパターンではないかと思うんですね。同じように神ご自身と私たちの関係もそういうふうな関係があり得るのであります。これだけのものを神様に対して行うから、神様からこれだけのものを得ようとするのであります。神の掟を守るから神の祝福を得ようとするとか、ひどい場合には神様にお金を捧げてその代わりに恵みを手に入れようとか、というような関係であります。現代人の得意とする割り切った対人関係、あるいは対神様に対する関係であります。第二は自分が上位に立ち相手を下位に置くようにですね、そういうふうな命令関係であります。自分自身が上から命令し、他のものを服させるというようなあり方であります。信仰においてはいつの間にか知らず知らずのうちに私たちもですね、このような関係を主に対して持つようになる、そういう誤りがあるのであります。主に対して命令をし、主に対して要求をし、それに主を従わせようとするのであります。自分の計画や自分の道、そういうものをしっかり持って動かない、それに神様のですね、助けを必要とする、そういうふうに祈ろうとするのであります。私たちは救いを求めて神の身元に行きますけれども、しばしばこの第一や第二の対人関係ならぬ対神関係といいますか、神ご自身との関係を持って、その誤りになかなか気がつかないでいるものなのであります。言うまでもなく、神は私たちと同等な取引相手ではなく、まして私たちが命令をしたり要求したり従わせることのできる、そのような相手ではないのであります。そうではなくて、この方、この自分の方こそ、この主の御前にひざまずいて、その御心を仰ぐべきものである、自分こそが使えるべきものであると気がつかなければならないわけであります。第三の関係というのはこういう関係ですね。自分こそが使えるべきものであるということであります。アブラハムは神の御前に立って、自分はチリハイに等しい、チリハイに過ぎないものだと言いましたけれども、これが聖書の言う聖なる神という言葉の意味なのではないかと思うんですね。この方の前に私たちが立つときに、私たちは本当に低くなり、自分は使えるべきものである、主の前に本当に私たちは無に等しきものであるということに気づかされるわけであります。モーセに対して主は、あなたの足から靴を脱げ、ここは聖なる地であるとおっしゃったと聖書は記しています。モーセは恐れて 切れをしたのであります。私たちが主なる神の偉大さ、主の聖なる方であること、そのことに気がつくようになると、おそらく私たちの信仰は根本的に変えられるのではないかと思うんですね。それまで信仰を適当に考えていた。信仰などというのはやっぱり何かの自分にとってのある一つの役立ちだと思っていた。いいものだとは思った。しかし何か手段だと思っていた。だからとんでもないそういうものなのではないということに気がつくようになる。そうなってくると、私たちは信仰というものは自分の生活そのもの、自分の人生そのものでなければならない、それ以下のものではあってはならないというふうに考えるようになるのではないかと思うんですね。そして繰り返し言いますように、そうでなければ、そのように信仰を受け取らなければ、私たちの信仰は飾り物に過ぎず、私たちは力なく、いつもこの世の出来事によって振り回されですね、揺るがなく立つことはできないわけであります。イエス様がパウロにご自分を啓示された時、イエス様はご自分を主としてパウロに示されたのであります。パウロはその時自分がしもべであるということをはっきり悟ったのであります。使徒の働きの22章、使徒の働きの22章にパウロ自身の言葉で語られたこの時のですね、出来事が記されています。使徒の働きの22章の6節から、ところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。イエス様はご自分が主であることですね、示されたのであります。パウロは、主よ、あなたはどなたですかと聞いたのであります。特に実節の言葉は非常に意味深い言葉だと思うんですね。主よ、私はどうしたらよいのでしょうか。今までのパウロはですね、本当に強烈な個性を持ち、おそらくですね、俊敏な判断力を持ち、強い意志を持ち、自分の考えですね、自分の計画、自分が確信していること、そういうものに向かってまっしぐらに生きる人ではなかったかと思うんですね。彼は非常に、そういう意味で言うと非常に主体性の強いと言いますか、そういう人物だったのではないかと思うんです。しかしこのイエス様と出会った時に、彼は自分のその生き方を根本的に放棄し転換するのであります。主よ、私はどうしたらよいのでしょうか。自分の考え方ですね、自分の生き方、自分の持っている理想、自分の人生観、あるいは自分の信仰観でもいいでしょうか。彼のユダヤ教的な信仰観、そういう一切のものをですね、パウロはこの時放棄したのであります。主よ、私はどうしたらいいのでしょうか。彼は